改めておはようございます。すいません、ちょっと前から先週に続いてルツ記からメッセージをさせていただきます。題はですね、ちょうどその時という題をつけていますけれども、だいたい1週間前にはまだメッセージは全然できていませんで、言ってみれば仮の題のようなものです。で準備をして、学んでいく中でどうもちょっと題と違うなっていうことがよくあります。今の私の思いとしてはどちらかというと、今日の題は主から豊かな報いがありますように、そうなるかなと思います。そんなことも心に留めて聞いていただければと思います。おそらく四式の時代の終わりの頃、ベツレヘム出身のある家族に起こった出来事が発端となっています。四式の最後の文章を何度も引用していますが、21章25節には、その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。この言葉が表しているように、四式は混乱と堕落の時代でした。でルツ記は四式のそんな混沌とした理不尽な時代にあって、純粋にイスラエルの神主を信じ、主への信仰に来た人たちがいたことを伝えています。そしてルツ記に登場する人々が互いに主の恵みを示し合います。そしてそれがイスラエルの民全体への恵みへとつながっていくことをルツ記は伝えています。前回の最後の部分を少し振り返りたいと思うんですが、ベツレヘムへ帰ってきたナオミは、私をナオミと呼ばないでマラと呼んでください、全能者が私を大きな苦しみに遭わせたのですから、私は出ていくときには満ち足りていましたが、主は私を素手で帰らせました、返されました、どうして私をナオミと呼ぶのですか。ナオミは改めて、自分はもう全部失った、財産も夫も息子たちも、主は私を喜ばせる、ナオミという言葉は喜ぶとか心地よいという意味ですけれども、喜ばせるどころか苦しめておられる、そんな思いを吐き出すように言います。確かにこの時のナオミにはまだ神様の計り知れないご計画と祝福は知る由もありません。しかし1章22節はこのように締めくくっていました。こうしてナオミは帰ってきた、モアブの野から戻った嫁、モアブの女ルツも一緒であった。ベツレヘムに着いたのは大麦の刈り入れが始まった頃であった、実はナオミは一人ではありませんでした。ルツが一緒でした。しかしこの時点でルツはナオミにとってはモアブの野から戻ったモアブ人の女、元嫁にでしかなかったわけです。このルツが大きな祝福をもたらすことになるとはナオミも全く想像がつかないことでした。しかも二人が戻ってきたのが大麦の刈り入れの始まった頃、これも決して偶然ではありません。4月下旬から5旬にかけて、5月にかけてですけれども、6節にも書かれているように、主がご自分の民を顧みて豊かな祝福を与えてくださっているちょうどその時です。そしてこの時にルツとナオミにとって大きな出会いと導きがもたらされることになるわけです。大麦の刈り入れが始まった頃だからこそ、ルツは落ち穂拾いに出かけることになります。さて2章1節に入っていきます。さてナオミには夫エリメレクの一族に属する一人の有力な親戚がいた。その人の名はボアズであったと書かれています。ルツがこの後に出会うことになるボアズについて先に説明がされているわけですが、もちろんこんな事情は全く知らないままルツはボアズと会うことになるわけです。ボアズはナオミの夫エリメレクの一族に属する親戚ということですが、このことが後で大きな意味を持ってくるわけです。ここで言われている親戚というのは、おそらく私たちがイメージするよりは広い意味です。実際ナオミとボアズにどの程度血のつながりがあったかは まあ、分かりませんけれども夫エリメレクの同じ一族だったということが重要です。そしてボアズは有力な人と紹介されています。興味深いことですが、有力な人というのは詩式の6章12節ではギデオンに対して言われている言葉、力ある勇士。11章1節ではエフタに対して言われている勇士よという言葉と同じなんですね。ボアズは戦いの人ではありませんので勇士とは訳されていませんけれども、多くの財産を持っているだけでなく、その包容力と優しさ、誠実さで、まさに力ある勇士に勝るとも劣らない人物であったという意味で、勇士といっても、まあ、こういう言葉が使われても言い過ぎではないと思うんですね。まあ、こんなところにも詩式とルツ記の違いが現れているのは興味深いところです。さてベツレヘムへ帰ってきておそらく間もなくだと思いますが、ルツは行動に出ます。このまま何もしないでいるとますます困窮してしまいます。そこでルツは落ち穂拾いに出かけることを決断します。まあ、ちょうど大麦の収穫の時期だったということです。落ち穂拾いはどんなものかと言いますと、貧しい人々に許されていたことです。他の旧約聖書の箇所から引用しますけれども、申命記24章には貧しい人やヤモメ、孤児、寄留者、まあ、ヤモメつまり未亡人、そして孤児、寄留者、外国人というのは、貧しい保護を必要としている人の、まあ、代表でありますけれども、19節、24章19節にこう書いてあります。あなたが畑で穀物の刈り入れをして束の一つを畑に置き忘れた時は、それを取りに戻ってはならない。それは寄留者や孤児やもめのものとしなければならない。あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためであると書かれています。でもう一箇所、レビ記の19章9節から10節、まあ、こちらはよりはっきり落ち穂拾いのことが書いていますが、レビ記19章9節から10節、あなた方が自分の土地の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで借り尽くしてはならない。収穫した後の落ち穂を拾い集めてはならない。少し飛びますが、それらを貧しい人と寄留者のために残しておかなければならない。私はあなた方の神主である、まあ、このように書かれていて、これが落ち穂拾いの根拠となっています。まあ、これはちなみにブドウの収穫についても言われています。この考えの背景にあるのは、イスラエルの人々に与えられた土地の本当の所有者は神様ご自身であるということです。ですから憐れみ深い神様はこうやって貧しい人々にも食べ物を与えようとしておられるということです。ルツがこういったイスラエルの戒めをどこまで知っていたかは分かりませんけれども、自分の土地を持っていない貧しい人々、特に自分のような外国人にとっては、落ち穂拾いが唯一の食料を得る手段であるということは分かっていたでしょう。畑に行かせてください、そして親切にしてくれる人の後ろで落ち穂を拾い集めさせてください。まあ、イスラエルの立法で定められているからといって当たり前のように落ち穂拾いができるわけではありません。親切にしてくれる人、好意を示す人がいなければ何もできないわけです。またこの時代が詩式の時代であることを考えると、貧しい人のための落ち穂拾いが果たしてどこまで行われていたのだろうかという疑問もあります。外国人の若い女性ルツにとって、見知らぬ人々の間で働くということは危険なこと、勇気のいることだったはずです。まあ、しかしナオミのことを思うルツは落ち穂拾いに行く決断をします。ナオミは娘よ行っておいでとだけ言いました。まあ、この返事からは、この時のナオミは、まあ、ルツに対してですね、あまり期待をしていないような印象さえ受けます。さてそうやってルツは出かけていきました。町の郊外に畑が広がっています。そしてそれぞれの畑には持ち主がいて、一族や正式に雇われた人たちが借り入れを行っていました。しかし外国人のルツにはどの畑へ行ってよいのか全く見当もつきません。とにかく借り入れする人たちの後について行って、 ダメだ、もうやっちへ行けと言われるまではとにかく落ち棒を拾い集めようと決心していたのではないかと思います。しかし聖書は、それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑であったと伝えています。これももうちょっと特約的に言いますと、偶然にボアズの畑の一部に来たというような言い方です。まあ、つまり計らずも、まあ、ルツは何もわからないで偶然にボアズの畑に行って落ち棒を拾っていたということです。もちろん神様がなさることに偶然はありませんから、ここでは偶然を意味する言い方を使って人の思いを超えて神様が働いておられることを伝えようとしているわけです。さて2番目の点ですけれども、さらに偶然が重なります。ちょうどその時ボアズがベツレヘムからやってきて狩る人たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは主があなたを祝福されますようにと答えた。ルツは計らずもボアズの畑で働いていました。ちょうどその時ボアズが自分の畑の様子を見るためにやってきたというんですね。ルツが働き始めたその日にこの出会いがあったということです。もちろんこの出会いは偶然ではありません。神様が全てを用意して働いておられました。さて4節のボアズと狩る人たちが互いに挨拶を交わすシーンに、まあ、ボアズがどんな人物であるかが示されていると思うんですね。主があなた方と共におられますように、主があなたを祝福されますように。おそらくこれはごく普通の挨拶の言葉ですけれども、知識の時代にあってもボアズは主を恐れる、そして主を信じる敬虔な人であったということが伝わってきますし、ボアズの下で働いている人々もそんなボアズを慕っている様子が伝わってきます。するとボアズは畑で働いている人たちの中に見慣れない人物がいることに気づき、軽い人たちの世話をしている若い者に尋ねます。あれは誰の娘か。ボアズにとってはルツが誰かというよりは誰の娘かということが重要だったわけです。そしてそれがこの後のボアズの行動に関係してくることになるわけですけれども、娘とはこの6節の若い者の女性系ですから、まあ、ボアズの下で働いていた若い者とルツは同世代であることを示しています。まあ、逆にボアズはおそらく彼らよりはずっと年上の世代であったということを、まあ、暗に示しています。まあ、聖書絵本なんかでボアズさんがどんなふうに描かれるかで、まあ、ちょっといろんなイメージがありますけれども、まあ、聖書を読む限りは途中まではボアズさんはルツさんと結婚するなんて全く考えてない、お互いそう、つまり、まあ、年の差はかなりあった、ちょっと夢を壊すようですけども年の差はかなりあったんだろうなということが、極端に言えば親子ぐらい年が離れていたかもしれない、それぐらいのことが読み取れるわけです。若い者は言いました。あれはナオミと一緒にモアブの野から戻ってきたモアブの娘です。彼女は狩る人たちの後についてタバのところで落ち棒を拾い集めさせてくださいと言いました。ここに来て朝から今までほとんど家で休みもせずにずっと立ち働いています。ベツレヘムの人々はナオミがモアブの野から帰ってきたことを知っていました。そしてまあ、ナオミと一緒にモアブ人の娘が一緒に帰ってきたことも話題にはなっていたでしょう。若い者は単にそのことを伝えただけかもしれませんが、どうもルツがモアブ人の娘だということを強調しているように読めます。まあ、つまり外国人という偏見があったように読めるわけですね。で、7節の言葉は実はとても解釈の難しい箇所の一つです。新約聖書はそうなんですが、一般的にはモアブ人の娘ルツが落ち穂拾いに来て朝からずっと働いているという、まあ、その事実を伝えてルツがいかに働き者で勤勉であるかを伝えていると理解しています。まあ、そこから生まれてくる私たちのルツという女性に対するイメージはどうでしょうか。控えめだけれども芯が強い働き者で勤勉な女性、まあ、そういったイメージが膨らむように思います。そしてボアズもルツの気の毒な境遇に同情しつつその勤勉さに感心して8節から9節のような行為を示したと理解できます。 それに対してですね、それだけでは8節9節のボアズの具体的な指示、そして常識外れの好待遇、本当に常識外れの待遇をしてるんですね。それうまく説明できないという指摘もあります。そこで7節をですね、モアブの娘ルツに対する扱いに困った若い者が主人のボアズに、苦情を言ったようなニュアンスではないかと解釈する人もいます。実際束のところで落ち穂を拾い集めさせてくださいが何を意味しているかもなかなか難しいようです。通常の落ち穂拾いは束から離れたところでおこぼれをもらう程度なんですね。それに対してルツは大胆にも借り入れをしている人のすぐ後ろで拾わせてほしいと要求してきて、それにどうも困っているという解釈ですね。そして朝から今までほとんど家で休みもせずずっと立ち働いていますという、これもなかなか解釈が難しいところなんですけれども、彼女は強く要求して朝から今までずっと離れないで、こっちがもう何度もう何て言いますかね、もうやめとけとか、もうその辺にしとけというのに、彼女は朝から今までずっとやめようとしない、もう困りましたよみたいなニュアンスですね。そういう解釈もしている人もいるわけです。こういう解釈から浮かび上がってくるルツの人物像は、ただ勤勉というよりは意志が強い、そしてしたたかさえ持っている、厚かましいところさえ持っている女性となってきます。こういう理解が正しいか分かりませんけれども、私たちはルツが置かれている状況の厳しさ、彼女が偏見と貧しさと懸命に戦おうとしていたということを改めて考えることは大事かなと思うんですね。つまりもうルツの周りに出てくる人たちがもういい人ばっかりでみんなうまくいったということではないということです。そう考えますと、若い人たちはもう当時の人々の常識ですね、外国人や女性に対する偏見を持っていた。それに対してボアズがルツに示した誠実さは本当に常識外れのものだったということがより鮮明になってくる。そういう意味でこういう理解もありなのかなというふうにも思いました。ある人は知識の時代を考えると若い女性ルツが一人で働くことはもう私たちの想像以上に危険だったと指摘します。実際知識の終わりの21章の20節からのところでは堂々と女性を誘拐しているという、そんな出来事が出てくるわけですね。でボアズも若い者たちあなたの邪魔をしてはならないと命じておきましたと言ったのは、若い女性外国人の女性のルツが危険な目に暴力や嫌がらせを受けないように、逆にそういうことを受けても不思議でない状況があった、そう見ることもできるのではないかと思います。さて報告を受けたボアズは自分からルツに語りかけます。それが8節から9節です。ボアズは他の畑に落ち穂を拾いに行ってはいけません、ここから移ってもいけません、私のところの若い女たちのそばを離れることにいなさい、刈り取っている畑を見つけたら彼女たちの後についていきなさい、こういったのは今お話ししたように第一にルツが安全に働けるための配慮です。この時代の畑は境目が分かりにくかったとも言われます。もしうっかりして他の畑で落ち穂拾いをするとルツが危険な目に遭う可能性があります。ですからボアズは自分の畑から絶対離れないように、そして若い女性の働き手と一緒に働くようにと言ったわけです。さらにお話ししたようにですね、若い男性がルツの邪魔をしないようにということも命じました。第二にボアズはルツが自分の畑で落ち穂拾いをすることを認めただけでなく、普通は認められないような良い条件で働くことも認めたということです。それはある意味普通の雇い人以上の条件だったとさえ言えます。ルツは借り入れの残り物をいただくような落ち穂拾いではなく、借り入れる人のすぐ後ろで拾うことを許されました。しかも水を飲むことについても、通常は自分で井戸から水を飲んで飲まなければならないところ、男性たちが汲んでくれた水を飲んでよい、これも当時ではありえないことだったと言われます。 ルツはボアズの考えられないような行為に驚きを隠せません。顔を伏せ地面にひれ伏すとは、最大級の感謝を表す姿勢です。どうして私に親切にし気遣ってくださるのですか。私はよそ者ですのに。見ず知らずの男性がこれほどまで親切にしてくれることだけでも驚きですが、それ以上にモアブ人よそ者である自分になぜこんな行為を示してくれるのか、ルツは信じられない思いだったはずです。なぜボアズがこれほどまでの行為を初めて会ったルツに示したのでしょうか。ボアズはその理由を話し始めます。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それに自分の父母や生まれ故郷を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて私は詳しく話を聞いています。ボアズはまだ自分がナオミとどういう関係にあるのかを明かしていませんけれども、ベツレヘムに帰ってきたナオミのこと、そしてナオミと一緒に来たモアブ人ルツについてはいろんな噂もあって詳しく話を聞いていたようです。それぐらいナオミのこと、ルツのことは町で噂になっていたのでしょう。ボアズは自分の畑で出会った娘があの噂になっていたモアブ人の娘であるということを知って、彼女にできる限りの好意を示そうと決意したということです。実はボアズにとってルツは全く見知らぬ女性ではなかったということです。しかし同じ一族親類ナオミの嫁であるというだけでボアズがここまでルツに好意を示すのでしょうか。それだけではありません。ボアズの心を動かした最大の理由はやはりルツの信仰です。ボアズはルツの信仰を高く評価して称賛しています。自分の父母や生まれ故郷を離れてこれまで知らなかった民のところに来た。それはルツがナオミに語ったあの決意の言葉そのものであったわけです。そしてそれはかつて主がイスラエル人のルーツとなったアブラハムに語られた言葉、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの土地を離れて私が示す地へ行きなさい、その言葉と重なるものでした。異教の神々を信じるカルデラのウル出身のアブラハムが主の御声を聞いて約束を与えられた時に信仰によって旅立ったように、モアブ人であるにもかかわらず自分のふるさと父母の家異教の神々を後にしてナオミに誠実を尽くすために主の民の一員に加わることを決意したルツのその信仰の決断がアブラハムの信仰に重なるもの、匹敵するものだと、ボアズは理解した。ある意味これは本当に神様の摂理的に彼はそう理解したということではないかと思うんですね。ですからそれは決して大げさな理解ではありませんでした。結果としてボアズとルツからダビデ王、さらに主イエスキリストがお生まれになったということを考えても、本当にボアズがこのように理解したのはこれも神様の導きであったということを思わされます。そんなルツの信仰を称賛するボアズが、主が彼女の信仰の決断、そしてナオミへの誠実と愛、ヘセドという言葉で表されますが、それに報いてくださるようにと願っています。主があなたのしたことに報いてくださるように、あなたがその翼の下に身を避けようとしてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように、神様の守りを親鳥が翼の下にひな鳥を隠すことに例えることは詩編で何度も使われている表現です。有名なところでは詩編17編8節では、瞳のように私を守り三つ葉の影にかくまってください、瞳のように私を守り三つ葉の影にかくまってくださいとあります。ですからボアズの行動の最大の理由は、主があなたのしたことに報いてくださるようにという思いでした。ボアズは主は御心を行い信じる者に豊かに報いてくださることを信じていました。だから自分がまずできる最大の行為をルツに示したいと心から願ったんですね。ルツ自身は決して報いを求めて信仰の決断をしたわけではありません。純粋にナオミを思う気持ちから、 そして彼女自身がイスラエルの神主を信じるゆえに、父母の家ふるさとを後にしてベツレヘムへ向かったわけです。しかし主はそのルツの信仰を喜ばれ、そして今まさにボアズを通してその信仰と愛に報いてくださろうとしているわけです。で、私たちは決して第一に報いを期待して、ご利益を期待して信仰生活を送っているわけではないんですけれども、そういった思いを強く持ちすぎるあまり、どこかですね、信仰とは報われないもの、我慢するものという思いにとらわれているならば、それも歪んだ信仰のあり方と言わなければならないと思うんですね。主を喜び、主に仕え、主に信じる者に主は報いてくださる。私たちの思いを超えて祝福してくださる。私たちはそのように信じていきたいと思います。そしてボアズのように祝福を与えるものとならせていただきたいと思うんですね。私たちが互いに感謝を表し、互いに祝福していくことを通して、神様の豊かな祝福が私たちを、そして教会を覆っていくことを、これまでも私たちは味わってきましたが、これまで以上に味わっていきたいと思います。お祈りしましょう。主があなたのしたことに報いてくださるように、あなたがその翼の下に身を裂けようとしてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。